強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長ならポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに経営コンサルタントの松下正則さんにお越しいただいております。松下さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回はスタッフが辞めない、お店を辞める日をテーマにお話しいただきたいんですけれど、まあ、これはお店を辞めていくスタッフにどう接していくかっていうことが主なテーマなんですけど、私がこの松下さんの本を読んで一番感動したのは、退職面談っていうのが必ずやりなさいって書いてあるところですね。退職面談っていうのだけでも発想が私はしたことがなかったんですけども、それも必ずやってくださいって松下さんがお勧めしてるんで、そこをちょっと教えていただきます。
やりなさいって言ってもやれる店長少ないのが現状なんですけれどもそもそも大きなテーマとしては、スタッフが辞めないお店を作っていきたいんですけれども、社員はある意味ともかくとしても、アルバイトってある意味自由に辞める権利があるからアルバイトという立場になってるということがまず大前提とあるはずなんですよね。まあ、会社の都合でアルバイトしか採用しないという職種もあるかもしれませんけれども、基本的にアルバイトは特に学生の場合は辞めることっていうのはある程度前提になってるんですよね。だから高校生は例えば大学生になって学校が変わって全然、例えば地方に行ったとかして当然辞めますし、大学生は、ね、どっかに就職すれば当然辞めることになりますよね。そのことを大前提に、アルバイトの採用と教育と年間の人材育成のプランを立てておかないといけないはずなのに、そのことを全く考えていないという人が店長が非常に多いんですよね。そもそもそこが一番のポイントですね。あらかじめもう退職することをちゃんと自分のプランが、例えば今だったらば夏休みが終わって8月いっぱいで私はもうその次の就職があるので退職しますというのであれば、あらかじめ分かっているので、じゃあその退職の最終日もしくは 2,3 日前に、じゃあここで勤務してどうだったかということをスケジュールに入れて面接することができると思うんですね。そういう方はそのお店がもっと良くなるためにいろんな情報をくれます。もう辞めるので、実はこういうことをやってくれた方が良かったとか、ここはちょっと嫌だったとか、こことっても嬉しかったとかっていうのがあると思うんですね。でそれを聞かないといけないと思うんですね。ところがある日突然スタッフが辞めてしまうとかいう状況だったら、これ退職面接はできない、現実的に。だから多くの店長は退職面接をしてませんって言うんですけど、スタッフを辞めないお店の店長っていうのは誰がいつ辞めるかっていうことが分かっているので退職面接できるんですね。でここが大きな違いなんです。退職面接ができるようなお店にしていってくださいというのが一番重要です。で普通に退職面接は必ずやってくださいと言っても、ほとんどの店長はいやいやできません、みんな急に辞めますからって言うんです。だからそこが根本的に違いますね。
それで退職面接っていうのはどうしてやるかっていうと、辞める人から辞めないお店になるためのヒントをもらえるっていうことですよね。
正確に言うと、スタッフが辞めないお店というよりは、辞めたくないお店作りをしないといけない。辞めるのはそれぞれ個人には事情がありますから、辞めざるを得ないことってあります。引っ越しもあれば、結婚もあれば、就職もあれば、例えば赤ちゃんが生まれるということもあるかもしれません。それが分かっていることがとても重要なんですね。その人たちは当然退職するわけです。まあ休みの場合もあるかもしれませんけど、退職するわけですから、お店がもっと良くなるためのいろんな情報を本音で言ってくれます。アンケートではなかなか言えないんですけど、でそれを店長が聞くことってとっても重要なんですね。例えば多くのお店がお客様のアンケートとか満足度調査とかしますけれども、今ご来店いただいているお客様の意見を聞くことはできますけれども、このお店嫌だと思って二度と利用していないお客様の声って聞けないんですよね。でも嫌だ、この店には二度と来ないと思っているお客様の声、まあクレームとか苦情のお書きいただく場合は別かもしれませんけども、それ以外の声を聞かないまま失脚をしてしまっている例っていうのはものすごく多いですよね。でもその人たちがなぜ来なくなったかという理由を掴んでいたら改善していけばいいんですよね。でもお客様に対してはなかなかそれができない。ところがスタッフに対しては辞めるということが前提で計画を立てていけば、それを聞くことができる、これ宝物だと僕は思ってます。これを聞けないお店作りをすること自体がもうそもそも間違いと思っています。
確かに余裕がないっていう理由も一つありますけど、私が店長だったらちょっと聞くのが怖いなっていう
怖いですよ、怖いですけど、怖いと思う から多分聞かない、前回のそのプライベートのお話でもそうですけど、触れると寝たこを起こしてしまうというような感覚を持ってると、絶対にスタッフが辞めるお店にはならないですよね。あらかじめこの子はいつまで続けることができるんだということで、ここまでしかできないんだということを分かっているかどうか、それが大前提かな。だからこのお店を辞める日ということから逆算をしておくということがとっても重要だし、その日まで全力を尽くして頑張るぞとスタッフが思えることがとっても重要なんですよね。
そうですね。だから辞める日だからしか言えない情報を聞けるっていうチャンスを逃さないようにするために、松下さんは必ず退職面接をやってくださいっておっしゃってるわけですよね。
そうです。退職面接が全然できてない店っていうのはおそらく退職率も高いです。
分かりました。で、次が気になったキーワードが第二の故郷っていうことなんですけど、
まあ、第二の故郷もその第三の場所も基本的には同じような考え方でこれ書いたんですけれども、仕事とプライベートを分けてるところに関しては、休みの日にお店にアルバイトの人が遊びに来たりとかすると嫌がるんですよね。で、退職して退職者はまあ店に来てくれて嬉しいかもしれませんけれども、やっぱり自分が学校と家、それ以外の場所で、例えば卒業してからでも来る場所、普段の中でも自分がホッとできる場所、また家族や友達を連れていくことのできる場所が自分の働いているお店であってほしいと思う。で、それ自体のその考え方がもう一つ書いてあるのさ、一つ前のそのプライベートのところで、前回ちょっとお話はできなかったんですけど、その家族の参観日と同じように家族が応援をしてくれる、友達が応援をしてくれるというところにもつながってきます。例えばこれが退職の話と例えばリンクしてお話すると、例えば自分が大学生4年生で来年の春も辞めると、で、来年の春に例えば後輩を連れてくるんじゃなくて、何つか秋ぐらいからポツンポツンと優秀な後輩を連れてきて、この店いいだろうと、俺今アルバイトしてんね、来年の春からお前どうだみたいなことを後輩にそれを伝えていくというようなことでも、休みの日に後輩をお店に連れてくるというようなシチュエーションを作れるんですね。実際に作ってる店たくさんあります。そういう意味で第二の故郷とかその第三の場所という意味で、そのプライベートと仕事の垣根をなくしていきながら、自分の後輩を連れてきて自分の後釜として紹介をするというような環境作りとか、家族の応援、自分の働いている店を家族と一緒に食事をして、ああいい店でアルバイトしてるんだねということを理解してもらえるような、そういうお店とのお付き合いの仕方というのがとっても重要になるなと思います。
そうですね。スタッフの方の後輩とかご家族っていうご縁を生かせたらすごく店長さん楽ですよね。
それを完全に生かして、年間でそのアルバイトの募集費用をゼロっていう店はたくさんあります。自分たちはもう募集ポスターも貼っていないんですけど、もう完全にスタッフがスタッフを連れてくると、場合によってはお客様があまりに素敵なのでこの店で私働きたいんですけどって急に言ってくるというような状況が作れますね。
たまに聞くんですけど、私今働いてるとこはあまり働きたくないっていうか、あんまりきついから勧められないっていうことを言う人もいますけど、その逆になるといいってことですよね。
そうですね。第1回の時に新人募集のところでももしかしたらお話ししたと思うんだけども、既存のアルバイトの子が自分の友達とか後輩を紹介して、自分のお店がきつかったらその子から何言われるかわからないので紹介できないんですよね。で、自分がすごく成長して素敵な店だと思ってみたら自信を持って紹介できるんですよね。やっぱり自信を持って紹介して、自信を持って休みの日に友達と遊びに来れるような、そういう店作りをしていくということが大切かなと思います、
ね、そうですね。だから募集に苦労してるお店っていうのは働いてる人にとっても魅力的なお店に しなければならないっていうことですね。
そうですね、はい、だから苦労してる店っていうのはアルバイトとか後輩とか友達を紹介してくれませんから、この店紹介したら僕なんて言われるか分かりませんみたいな話になるので、はい、
分かりました。ということで時間になりましたので、今回はスタッフが辞めないお店を辞める日ということをテーマにお話しいただきました。また次回はですね、別な本で店長がシンプルにしている習慣についてお話しいただきたいと思います。松下さん、今週ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。